い、それでは、今朝はですね、イザヤ書の19章ですね。で、私たちの聖書の通読の学びがイザヤ書の17章まで、来ましたけれども、今日ですね、午後の礼拝で18章から20章までを一節ずつ見ていきますが、今朝はこの19章の23節から25節に注目していきます。この18章から20章まではこのユダの周りのその周囲の国々で、クシュですね、今現代名だとエチオピアと、そしてエジプトに対する神の宣告ですけれども、でも今読む箇所は驚くべき祝福の予言なんですね。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。で、イザヤ書の学びを、これ通読の学びをしている人たちにとってはこの箇所を読むと、って思うんですよね。だって敵対している真っ最中じゃないですか。北にいるアッシリアがユダ、またその周辺の国々を侵略しようとしていて、南にいるエジプトはその反アッシリア同盟を後押しすべくその動いている。そしてユダの周りの国々はそうやっていこうとけしかけていく。その中でイスラエル、イスラエルでなくてここでは、正確にはユダですけれども、この取り囲まれている状況なわけなんです。で、その日にという言葉で、その日にということから終わりの日にと言い換えてもいいかもしれません。その時にはなんとこの3つの国、特にこの2つは大国ですよ、が絡んで平和を保ち、共に神の祝福を受けている幻なんですね。先ほどの詩篇の箇所もそうでした。いろんな周りにいる国々、クシュという言葉で言ったエチオピアが出てきましたけれども、それも合わせてシオンの中であなた方はここで生まれたと登録されると書いてありましたけれども、当時の人が読んだらですね、夢物語ですよ。これは夢物語で、今朝はですね、この平和について、でキリストにある平和について考えたいと思うんですね。今この原稿にはないんですけれども、折しもって言ったら良くない言葉だな、昨日ですね、フランスで、100何人かな、50人60人か、同時多発テロですね。以前はそれはアメリカにしか使っていなかった言葉ですけれども、大統領がですね、もうこれは戦争行為であると宣言しました。イスラム国による戦争行為であると宣言してですね、で、今読んでる本でもうちょっと今何て言ったらいいかな、今までずっと聖書を読んできて、で悩んでいて感じていたものが、一気に解決できるような、今本に出会っています。でそれがロイド・ジョーンズの「神がなぜ戦争をお許しになったのか」、8月15日に出版されたんですけれども、ちょうど第二次世界大戦が始まる頃にですね、説教した内容なんですね。だからその昔に説教されたんですけども、全くそのキリスト教会の状況としては変わってない。もう本当に今に適応できる。そして聖書の読み方が変わって、今イザヤ書を学んでますので、その戦争にある神様のはっきりとした御心をですね、知ることができて、今この どうやってこれを分かち合っていけばいいのかっていう、気持ちでいるんですけれども、だから本当にタイムリーです。本当に時期にかなった この御言葉を神様が与えてくださったなと思います。で、原稿には何書いてあるかと言いますと、まあ、ここの箇所はですね、実は来年1月、これ第6回目になりますが、東アジア青年キリスト者大会の、ここのこの標語になっているというか、それがこれがこれから御言葉が始まって、その大会が始まった御言葉なんですね。その日中間の国というのは歴史的な深いつながりがあるにもかかわらず、これほどなんかうまくいってないというか、いがみ合っている政治的には、国はないとも言えるけれども、キリスト者の間に神の国の平和を保ち、神の栄光を表すことができるという趣旨なんですね。で、このように対立している中にあって、大会の中では驚くべき平和があるんですよ。キリスト者が集まっているところで、共に礼拝を捧げる中で、共に交わる中で、その今普通で味わうことのできない今まで以上の平和をこの味わう、一致と結びつきと交わりですね。で、これが、本当に喜びを持ってやることができる。まあ、その例えばですね、大きなことは、韓国と中国の若者のクリスチャンが安倍首相のために祈ってます。取りなすんですね。で、私たち日本のクリスチャンはもちろん習近平主席のためにも祈るし、パク・クネ大統領のためにも祈りますけれども、あとはキム・ジョンウン総書記のためにも祈ります。ちょっと待ってよと。あれは打倒すべきものでしょうと。でもこっちもそうなんですよ。アッシリアもエジプトもなんですね。だから私たちの道っていうのは、この主の道というのは私たちの道と異なり、そして神が平和を実現したいという、まあ、その思いは、この私たちの心にも与えられていくわけなんですよね。平和を作るものは幸いである、その人は神の子供と呼ばれると。で、今度は私たちの周りでの平和、どのようになっているでしょうか。パウロは、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいと書いてあります。どうでしょう、現実に戻りましょう。今ね、この教会の礼拝の雰囲気の中で、なんか平和だなって思うかもしれませんけど、現実に戻りましょう。そうなってない部分ありますよね。何かひどい目にあったのであれば、その人と会いたくとないまで思う自分がいます。対立している人がいて、対立している者同士がいて、こちらをあちらを立てればこちらが立たず、こちらを立てればあちらが立たずという状況にあるかもしれない。あるいは自分自身の中に平和がない、そのなんで対立が起こるかって言ったら、ある価値観とこっちの価値観、どっちも正しいとされる価値観がぶつかるからなんですよね。で、私たちの心の中でもそれが起こる。このことをしなければいけないという、しかしあのこともしなければいけない、どちらを優先させればいいかわからないという、そういう葛藤を覚えているかもしれません。あるいは生活の保障はどうなるか、経済的な必要が足りない、これからどうなるのかという心の騒ぎがあるかもしれません。まあ、そういうことも含めたキリストにある平和を考えたいと思うんですけれども、まず23節をご覧ください。もう一度読みます。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリアはエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕えると。この言葉を読んだときに、この後にこの箇所ですね、読むときにですね、地図を思い出していただきたいんですね。そう、思い浮かべていただきたい。これかなりの広域ですよ。アフリカ、北アフリカのエジプトからユーフラテスが流れるあのアッシリアですね、このメソポタミアの地域ですね。その間に国際幹線道路が走ってる。で、事実昔はビアマリスというラテン語なんですけど、これは海沿いの道という意味ですが、カペナウム、ダマスコ経由で、ダマスコまで行ってる道で、そしてユーフラテスの上流までつながっている道ですね。で、ものすごい大きな地図ですよ、ここに書かれている幻は。共に主に仕えてるっていうんですね。 で、古代文明のこの2つが含まれています。このエジプト文明とですね、そしてメソポタミア文明があって、その間に挟まれてイスラエルがあるわけなんです。エジプト文明はもう皆さんお分かりですよね。ピラミッドがあって、もう本当世界の七不思議に入る、信じられない、今でも分からないというその高度な文明を持っており、メソポタミア文明も同じでした。で、そのメソポタミア文明の中にいたアブラハムに約束の地としてカナンの地をお与えになると。で、この大きな2つの巨大な文明がそのイスラエルをまたいでですね、このまたいでつながっていくという、とてつもないこのシルクロードのような、ですこのいわゆる国際幹線道路になるわけですよ。で、それで貿易がこのできるようなものすごい巨大な共存共栄ですよね。共に生きることによって、存在できることによって、共に繁栄できる平和ですよ。けれども実際の歴史はそうじゃないですよね。互いのエゴによって、それぞれのエゴによって大国と大国が衝突しますから、イスラエルという土地は若干通商によって栄えた時もあります。ソロモンの時代そうでしたが、戦争の現場になったわけなんです。そのアッシリアの方から来る、でエジプトがいる、だからいつもそこが衝突の場所になるわけなんですね。で、これが安全保障上の脅威にさらされているわけなんです。まあ、今のイスラエルだから、地政学という言葉あるんですが、難しい言葉ですけども、昔と今変わらないんですね。変わらないです。今のイスラエルもそうですけれども、で、このその2つの国について考えたいですね。エジプトというのは一体どういう国か。神から遠く離れた国です。とにかくイスラエルを虐げていた国でした。パロがイスラエルの民を奴隷として酷使していました。でも魅力のある国です。魅力のある国です。今はそうでないかもしれないですけども、私がイスラエル行くときはね、大丈夫ですかってこう言われるんですよ。でもエジプトにも行きますって言うと、あ、いいですねってこう言うんですよね。当時それは2008年に行ったんですけれども、実際に行ったときは、その時まだアラブの春が起こる前ですけれども、いやー、すごいところですよ。過酷なところです、エジプトは。ピラミッドっていうのも、なんかこう夢に描くじゃないですか。いや、でもね、行くともう過酷ですね。あと汚いし、ラクダの糞で、うん、で、お金はぼったくられるし、いろいろ本当に虐げられているっていう意味が分かる。で、その時ムバラクの独裁政権で、まあ、今もね、だから基本的に独裁政権ですからですね。だからその虐げる国でも、今言ったように魅力ある国でもあるんですよ。ナイル川が流れて、で、それによって文明が発達して、で、学問に優れていました。まあ、今で言うと、アメリカのような大国かな。例えばアメリカに行ってきますのでよろしくお願いしますって言うと、絶対誰かいるんですよ。羨ましいなってでも、もう一つあるじゃないですか、私がよく行く国が、まあ、今録音してるんで言わないですけども、で、別に羨ましいっていう声上がってこないんですよね。やっぱりこのアメリカって、ハリウッド映画にあるようなこうおおらかさっていうかな、国の強さってあるじゃないですか。当時のエジプトもそうだったんですよね。で、イスラエル人にとっては常にそこに行けば豊かだし、敵から守られるかもしれないって、こういう期待がある、幻想ですね。でもエジプトは、神話、エジプト神話にある多神教の国です。魔術も発達してました。だからイスラエルにとっては住んではいけない国、行って住んではいけないような国だったんですね。で、アブラハムのことを思い出してください。せっかくカナンの地に行ったのに飢饉があったので、エジプトに下ったんです。そこでエジプト人ハガルを女奴隷として得たので、お家騒動が起こったんですよ。で、心を痛めなければならなかった。 で彼女から生まれたイシュマエルが今のアラブ人の子孫になり、今に至るまで、たった今ニュースの中にも出てくるような形でその対立、確執が続いています。だから頼って守られたいという願い、ところが後で痛い目に遭いますよという肉を象徴しているのがこのエジプトという国です。アッシリアは力を示す国ですね。創世記の10章に、神に反逆する権力者、力を持つニムロデという人物が出てきますが、彼がバベルの塔を、これバベルの町を建てたんですね。さらに進出してニネベを建てたと書いてあります。でそこのニネベが後のアッシリアの首都になりますけれども、力を持って国を栄えさせる気風があるんですね。で紀元前の8世紀に台頭すると、周囲の国々を征服して残虐な方法で人を殺して恐怖を植え付ける形で支配をしていったわけです。だから恐怖、恐れの対象だったんです。その恐れの対象であるアッシリアがダーッと南に来て、いいなあ、守ってくれるから豊かだなっていうのが南にあるんです。おのずとどうなりますか。南から助けてもらおうよってなるじゃないですか。でこれがユダが置かれていた状況です。恐れと戦うために目に見える保証、安心を求めるという誘惑ですね。でそうしようよって周りの小さな国もけしかけてくるわけ。ペリシテとかモアブとかがね。でも先ほど言いましたように、恐れや不安を人間に頼ることによって解消しようとするのは後で痛みを被ります。人に頼るとがんじがらめに自分をしていく。人だから裏切るんですよね。裏切ります。で元に戻すことはできない。でどうすればよいか自分で分からなくなっていきます。で今の私たちが生きている社会というのは、どんどんその安定しているものが取り除かれていく社会になっていて、日本ってね、平穏なようなんですけど、じわじわじわじわじわじわとその安心できるものがなくなっていって、なくなっていってるっていうことも見せないようになくしていってますですね。だから漠然とした不安はあるんです。でそこで内向きになっていくんですね。自分を見てって、そして何か自分が安心できる場所を確保しようとして、その象徴がスマホですよ。でいつももうですね、あの別にねスマホ持ってる方にも言ってるんですけど、電車に乗ると7割か6割が見てるじゃないですか。でね、これ悪いって言ってるんじゃないですよ。悪いって話じゃなくて象徴してるんですよですね。その中で何か安心できるものを確保しようとしている、そのどんどんどんどん自分を見ていく。でこの自分を見ていくと、この平和っていうのはなくなるわけです。交わりができない、分かち合いができない、相互に豊かになれないという問題が出てくるんですけれども、こういうふうにユダの問題っていうのは実は私たちの問題でもあるわけなんですね。で19章に書かれている予言というのは、エジプトを究極にまで弱くされるですよ。この力ある誇っているエジプトが女のようにされると書いてあります。その彼らの持っている栄光がどんどんどんどんしなえていく姿が書かれています。で最後にですね、この反キリストによって虐げられる彼らがイスラエルの神を求めて、彼らを救うために主が戻ってこられるって書いてあるんですよ。でそれが、この16節から書いてあって、そして22節に主がイスラエル、エジプト人を撃って彼らを癒されると。撃って癒すんですね。俺撃ったら傷つくじゃんって。けれども神は癒すために撃つんです。なぜかって言ったら、神ご自身以外のものに彼らはより頼んでいるから、滅びに向かっているところを打つことによって、彼らがそれを手放して神様に求め、本当の癒しを与える方に求めることができるので、それで癒すことがおできになるんですね。打たれるということが私たちにもあります。 で、いろんなものをこう試すんですよ、頼れるもので、どんどんどんどんそれが取り除かれていった時に、主のところに行って打たれたままの姿で主は豊かに癒してくださるんですね。そしてイエス様が戻ってこられて、この神の国が建てられるのがここでの幻なんですけども、今言ったようにシルクロードのような大きな王子と訳されています。王子、これはあの英語だとハイウェイで、まさに今でも使われているハイウェイという言葉ですね。で、文字通りは高い道です。で、やっぱり地ならしするんですよ、そういうところをね。で、そこを歩いていく、境目がなくなるんですね。隔ての壁がなくなるんですよ、この道を作ることによって。なおさらのことで、敵意がない前提でだったらできるんですね、これが。そうするとね、物流が行くでしょ、物流がブワーって、人的交流も増えます。で、共存共栄できるんです。で、私たちの間でもそうなんです。互いに敵意がなくなれば、恐れや不安が取り除かれれば、互いに対する心に壁がなくなる。そしたら、それぞれに与えられた神の賜物を分かち合って豊かにされていくことができる。これが聖書の定義するシャローム、平和であります。で、実際にさっき言いましたように、このエジプトとダマス、このユーフラテスの上流をね、まで行く国際幹線道路が、これちっちゃいんですけどね、後でご覧ください。結ぶ道路がヴィアマリス、海沿いの道というものがありました。今現在どうなってるか、エジプトね、こっちからこう行くとするとぶつかるんですよ。何にぶつかるか、ガザ地区にぶつかります。で、そこのところに、今エジプト政府がトンネルを潰すために地中海から水を持ってって、そしてトンネルの中に水をボワーって入れてったんです。どうしてかというと、この密輸ルートっていうのがあるわけですよね。で、それによって物資とか、この封鎖されてますから、今イスラエルによってガザ地区が。で、それで使ってたんです。その中でミサイルとかもロケットとかも、その密輸されてましたから、それでこの、エジプトはそこを封鎖すべく、まあ、イスラエル側でもやってるんですけども、エジプト側でもやってるわけですよね。で、これガザ地区があるからもう行けないわけですよ。で、今度はずっとこのイスラエルの方を通ってって、そしてイスラエル平野を通って、そしてカペナーム、あのイエス様が拠点とされてたカペナームを通るんです。そして北行くんですけども、北行くとシリア、今話題のシリアです。で、そこは、ゴラン高原に行ったらこうはっきり見えるんですけども、そこに、この無人地帯っていうのがあって、行ったらまああれもあるでしょう、おそらく地雷もあるでしょう、到底行けないです。まだ平和条約を結んでません、シリアとイスラエルはですね。到底いけません。だからこうやって分断されている状態なんですが、もしそれが取れたらすごいことになります。平和って言ってもね、ただ何もしないってことじゃないです。いろんなものが行き交うんです。豊かにされていくんです。で、それを実感したのが、2010年ですね。私がイスラエル旅行行くときに、一人旅をパレスチナ自治区行ったんですね。ヘブロン行って、それからラマラ行って、そしてナブルスも行ったんですけども、ラマラ行ったときに驚いたんですね。にぎやかな街なんですよ。で、それもそのはず、その時はテロが起こってなかった。テロが起こってないので、検問所が少ないんですね。で、あっても何か本当に楽、うん、だから物流が始まるんですよ。貿易が始まるんです。そうするとどんどんどんどんビジネスがそこに入っていって、そしてパレスチナも栄えるし、でね、イスラエルの人って、ね、物価高いからね、パレスチナ自治区昔は行ってたんで、よくね、物買いに昔は、今はこの分離壁とかあるからダメなんだけども、で、そうするとね、イスラエルたちも嬉しいわけだから、平和であるっていうのは豊かにさせるんですね。で、こういうことを思うとですね、このさっきの東アジアの大会のことを言うとですね、あるその説教牧師さんがですね、観光地の牧師さんがね、北朝鮮が開かれることをこう夢見てるんですね。どういうふうに開かれるかって言ったら、開かれるとどうなるかというと、韓国から中国まで道路があるんですよ。今無理ですね。今もあるんだけども、ほら軍事境界線とかいろいろあれでダメなんですけども。 そしたらもうあのユーラシア大陸と朝鮮半島がくっついて、今度は釜山と日本になんか海底トンネルか分かんないけれども、それがあったらいいよねって。そしたら日本とユーラシア大陸がつながって、それこそ巨大な経済圏ができるわけなんですよね。いや現実は無理だよ。その通りなんです。現実は無理なんです。しかしここに書いてる、もう一回言いますけれども、ここに書いてる夢物語のような幻が実際に神様のご計画としてあるんだということがここに書いてあるんです。で、大事なことを話します。次の24節です。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受けると。イスラエルがこの巨大な国エジプトとアッシリアの間にある国、この広範囲な領域の中間真ん中のところにイスラエルがある。エジプト寄りにもならず、アッシリア寄りにもならず、キリストを王とする第三の国になるということです。で、これがユダに対しては強烈な語りかけだったんですよ。エジプトに頼るか、アッシリアに屈するか、この二者択一だったんです。ところが預言者イザヤはユダに対しても周囲の国々に対しても違うよ、シオンに救いがあるんだよと、エルサレムに救いがあるんだよと、ここに誠の王様がおられて、この方により頼む者が救われると、エジプトでもなくアッシリアでもなく第三の道があるんだよと、このように教えてるわけなんです。で、これが私たち人間の世界ではどっちかしかないという選択、いろんな選択あるじゃないですか。どっちかしかない、確実にどっちかしかないというところに、神が王となることによって、キリストを王とすることによって、第三の道が開かれるわけなんです。これが平和の道です。エペソの2章の14、15節に、キリストこそ私たちの平和である。2つのものを1つにし、隔ての壁を壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方です。で、この2つのものをね、1つにするっていうのが、この隔ての壁っていうのは、ユダヤ人と異邦人のことなんですね。ユダヤ人と異邦人で、ユダヤ人はいつも異邦人に虐げられる歴史を通ってました。だから自分たちを守るために立法を使っていろんな規則を作っていくんですね。で、その立法というそういう規則を使って異邦人と分離する、離れることによって自分たちを守っていった、区別していったんです。で、食物規定というのがあります。すごいよあれ、本当にあれはね、異邦人寄りつかなくなるね。私はイスラエルに長く住みたいと思わない。寿司あるらしいんだけど、中華料理店もあるんだけど、だってそこに豚とか、あとはなんだ、タコとかイカとか、あとなんだ、他になんだっけ、いろいろあるよね。そういうものは使っちゃいけないんです。マクドナルドがまずいんだよ。チーズとなんだっけ、肉がね、一緒になっちゃいけないんです。乳製品と肉製品が一緒になっちゃいけないんですよ。あれほどまずいもの食べたことなかった。イスラエルに住みたくない、これ寄りつかなくなっちゃう今のはね、ちょっと冗談っぽく話しちゃう。でも本当に知恵があるんですよ、この食物規定っていうのは。で、分けてったわけなんです。だから一緒にご飯を食べるということはまずなかった。しかしキリストにユダヤ人も出会って、異邦人も出会って、どちらも出会うことによって、その壁がなくなっていくんですね。で、両者が一つになる。この方を第一としていれば両者が一つになれる。これしんどい働きなんです。イエス・キリストを主としていくってね、ユダヤ人からは、お前は異邦人に迎合してるってこう言われるんですよ。そして異邦人からは、お前ユダヤ的だよなって。例えばね、唯一神しかやってないのねってこう日本人の人に言われるじゃないですか。あれはユダヤ的っていうふうに言い換えてもいいですね。昔のローマの時代の人たちは、ユダヤ人もう一つの神しか信じないからって、こう、ヒゼキヤもそのようにアッシリアに言われたし、ユダヤ的だ。で、このようにどちらからも非難されるんですね。けれども横の問題ではなく縦の問題なんです。その言ってるユダヤ人も異邦人も、その対立は自分が神ご自身につながってない、だから縦の方なんです。 自分が神様と敵対してる、対立してるっていう心の中で。で、神と和解してないからこっちの方が大きな問題であって、私はあなたに対して罪を犯しました、私はあなたに背いてました、でこの罪許してください、私はあなたに、あなたのものになります、あなたに従っていきます。で、このようにして神との平和を守ると、おのずとこの対立していたものがイエス・キリストを頂点にすることによって、こうどんどんどんどん近づいていくことができるわけです。敵意がなくなっていく、これが神の平和であります。これは人間関係すべてそうですね、まあ、夫婦の関係に例えれば、妻の言い分が正しいのか、夫の言い分が正しいのか、ね、シーソーのようじゃないですか。けれども夫も妻もキリストを第一とすることによって、それが一つになっていくわけですね。これが今言っているこの第三の道です。第三の道です。第三の国、キリストを王とすることによって、アッシリアもエジプトも一つになっていくということなんですね。で、24節がこれがそれぞれ、あ、ごめんなさい、25節ですね。神の恵みに預かっている姿があります。それぞれの国が、万軍の主は祝福して言われる、私のためエジプト、私の手で作ったアシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるようにと。これすごいですね。最も祝福を受けてはいけない人たちが祝福を受けてしまった状態です。エジプト、アッシリア、どっちも神の呪いと祝福、あの裁きを受けなければいけない国なのに、今祝福されている。また神に反抗しまくったイスラエルが祝福を受けている。これこそ罪も増し加わるところには恵みも満ち溢れましたと、ローマの6章の20節に書いてある通りです。まずエジプトを見ましょう。私のためエジプトとあります。これすごいびっくりしたんです。私の民エジプト、この言葉をエジプトに言わせた、言っておられる神様は恵みの神様です。パロに対してモーセを通して神様は、私の民を出て行かせなさいって言ったんです。私の民ってイスラエルのことですよ。出て行かせなかったから、強情を張ってたから、神様はエジプトに災いを下らせて、そしてもうエジプトの家中でものすごい泣き声が聞こえて、イスラエルの家だけの男の子だけが救われて、他のエジプトの男の子、一番上の男の子はみんな撃たれて殺されたと。私の民出て行かせなさい、つまり自分たちは神の民ではなくて引き離されて、そして裁きを受けるしかなかったものだったのが私の民と言われたんです。遠くに離れていた人が神の国の一員になったという祝福です。つまり私たちが自分の愚かさや反抗や快楽や迷い、それによって人にも憎まれ、自分も他の人を憎んでいくような、そういうような誰にも相手にされなくなって一人になっている自分が、神の恵みの御霊によって義と認められ、神の国を相続するようになったんだということなんですね。この中でその阻害を感じている人はいるでしょうか。自分の愚かさによって人を引き離してしまっている人がいるでしょうか。で、神様のコミュニティから、神の民って書いてますね、引き離されてしまっていると感じている人がいるでしょうか。神の恵みを受けてください。私は、あなたは私の民だよとおっしゃってくださいます。そしてアッシリアに対して、私の手で作ったアッシリアとありますが、これもすごいんですよ。強烈です。アッシリアはエルサレムでとてつもない裁きを受けましたが、その理由が、私こそがこの手で他の国を制していった、征服していったと、私の手柄によって、私の知恵によって、私の力によってと豪語していったんです。傲慢だったんです。だから神様は、お前あべこべだろっておっしゃったの。 陶器師に対して陶器が歯向かってどうするんだって。だから自分が神によってそのようなことを行うことができたっていうことを知らず、全てのものは神によってなってるのに、作られたものなのに、まるで作ったものであるかのようにその全てのことを自分でやったと言っていたわけなんです。でも私の手でよって作ったアッシリア、つまりアッシリアは、私は自分でやったんじゃなくて神によって全部させていただいたっていうか、それでできたんだ、全部私は神によって生きてるんだ、こう気づくことができたわけなんですよね。人に伝道すると返ってくる言葉が、私は自分を信じてますからという言葉が返ってきます。神を信じますかという言葉を言うときには、いや自分を信じてますからって。でこれはアッシリアなんですよ。自分を信じてるって、全部自分で生活起こっていることに自分にが決めてって、だからできてるんだっていう自負なんですね。どうでしょう、本当に自分でできてますか？心臓の鼓動を今自分で動かしてますか？息を自分が今できてますか？自分の力で、知恵で。いや当たり前じゃない、心臓が動いてるのは。っていうのは傲慢なんですね。本当に傲慢です。ペースメーカーつけてる方がいます。人工心臓を取り付けてる方がいます。その人たちに対して傲慢な態度です。当たり前じゃないんですよ。憐れみによって動いてるんです、神の。生かされてるんですね。だからアッシリアもそういう高慢の罪によって滅びに至ったんですけども、でも今終わりの日には私の手で作ったアッシリア、彼らは悔い改めたんですね。ですからどうか悔い改めてください。神の憐れみによって今生かされていて、自分の人生生活全部神様によって与えられているんです。そして神様の恵みはこの世に神によって作られたんだということを知った人が祝福を受けるんですね。そして最後にイスラエルに対しては、私のものである民イスラエルと。でこれ正確に訳しますと、私の私業の民イスラエル。私業っていうのは相続っていうことですね。受け継ぐものっていうことです。土地を所有しているっていうね、だから神様は私たちに神の国というものを相続させてくださるだけじゃなくて、神にとって私たちが相続地っていうか、簡単に言うと宝の民だよって、たっといいよって、私の宝だよって、もう財産だよっていうふうに言ってるのが、ここでの私のものである民イスラエルっていうことです。新約聖書にもね、エペソの1章の18節に、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかって書いてあるんですけど、もっと正確に訳すと、聖徒たちにある神の受け継ぐものがどれだけ栄光に富んだものかって書いてます。つまり神様が私たち聖徒のうちに宝を見出してるっていうんですよ。これだけ大切にされ愛されていますけれども、イスラエルは忘れたんです。その忘れた歴史です。アッシリアに救われましたけれども、ユダの国は後にバビロンに包囲されて滅ぼされてしまいます。でその直前にいたエルサレムの指導者たちは、神は私たちを捨てたんだって感じてたんですね。この苦境に陥っていたので、あ、神はもう私のこと見てない、もう捨てたんだ。エゼキエルの8章の12節に、主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てた。何かよからぬことが起こって、自分にとっては不都合なこと、辛いことが起こって、もう神は私をよく思ってないんだ。でこのように不信になってね、疑って、でそれでいいよ、だったら自分のやりたいことやるから偶像を拝んでたんです。でこれが大きな問題。神の良さ、素晴らしさ、神の愛、これを疑っていったのがイスラエルの罪でした。 いろんなことがあっても主がおられて、主が良いことをしておられます。でこのことにイスラエルの民は気づいたんですね。宝のように思っておられる、資糧の民としておられる。恵みの霊を神が注いでくださって、彼らの罪を清めてくださって再び受け入れられました。ですから私たちがどこかの時点で何かこう神は見ていないというような領域を作っていくところに心が固くなが始まるんです。固くなさ、強情さが始まる。その何かこの心の面では神様は生きておられるし、私は受けるし、神様は信じるけれども、今こういうことが起こってて、こういうものがあって、ここのところはもうちょっと神様には処理できないとかね、勝手に思って、で自分だけで考えてるんですよ。ここのところは自分だけ考えてる。でこれを作ってると心が傷ついてくるんですよ。自分で傷つけてるんだけど、そして冷えてっちゃう、この神様に対して。だから口ではこっちの方では神様信じてるようで敬ってんだけど、心がどんどん離れてっちゃうんですね。でそうすると偶像礼拝するようになるんです。偶像礼拝ってのは何かって言ったら、この自分のしたいことをやるってことだ、簡単に言うと。で精霊が働かなくなっちゃうんですね。だから同じこと聞いても、同じ神様の声を聞いても聞こえなくなってっちゃうんです。どうかここをですね、悔い改めてください。悔い改めって何かって、今さっきからね、悔い改め、神様を信じるっていうことです。その素晴らしさを信じるっていうことです。愛を受け入れるっていうことです。ごめんなさい、今までこれを疑ってました。すいません。あなたのがいかに愛しておられたかをもう一度思い起こします。で何て書いてますか、ローマの8章の最後には、どんなことがあってもキリストにある神の愛からあなた方を何ですか、引き離すことはありません。で先週祈りましたよね。世界の迫害された兄弟姉妹のために祈りましたが、そこでの御言葉がそうでした。迫害があっても、裸になっても、剣があっても、文字通り起こってたんです。ローマの時代で今も文字通り起こってるんです。今のイスラム国の被害者の多くがクリスチャンなんです。文字通り起こってる。でもそのことの中にあっても神の愛あるんです。でこれね、今わからない。僕もわからない。でも現場にいるイラク人のクリスチャンが愛に満たされてるんですよ。難民キャンプにいるクリスチャンが。神の愛は清いんですね。そういう敵意とか、いろんな戦争とか、そういうものを乗り越えてしまうような不思議な愛であり、清い愛なんです。で、この清めをですね、私たちは受けていくことによって、先ほどの平和ですね、平和を持っていくことができるよということですね。で、お祈りしたいと思います。でまずは、一人一人がですね、この心の中で、または小さな声で祈ってもいいですね。祈ってください。そして今心を神に対して閉ざしているものがあればですね、それを打ち明けて、そして神の国が自分の心に訪れるようにお祈りください。それから私がお祈りします。お祈りします。主よ、御言葉を感謝いたします。人と人との間に平和がない以上に、あなたとの間に平和がなかったことをお許しください。自分が受けていた嫌なことをあなたの前に持っていくことをせず、自分の中にこもっていたことをお許しください。その傷は癒すと、あなたが打ってくださった傷なんですけども、あなたが癒してくださると、エジプトに対してあなたが約束されたように癒されるはずのものでした。にもかかわらず、 しっかりと握りしめて、さらに打たれることをやっていたことをお許しください。あなたは私たちを愛しておられます。私を愛しておられます。ですから、かたくなになって罪を犯すのではなく、偶像礼拝をするのではなく、捨てて、あなたのところに心をいっぱいに広げていくことができるように、どうか助けてください。お願いします。主よ、そして自由にされた、明け渡された魂が、すべての人の、キリストのゆえにすべての人のしもべとなっていくことができますように、そして本当に福音を伝えることができますように、また分かち合って、同じ兄弟姉妹と分かち合っていくことができますようにしてください。お願いします。どうぞあなたが今週も共にいてくださって、そして魂の収穫、それを期待していきたいと思いますけれども、どうぞそれを行ってくださいますようお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。